皆さん、こんにちは、こんばんは。お疲れ様でございます。本日はですね、1月21日水曜日でございます。ただいまね、午前10時46分ということで、まあ今日ね、お仕事お休みなので、自宅でのんびりさせてもらっているんですけれども、今日はですね、ちょっとね、いつもと違ったものを使って収録してまして、その試験的にね、ポッドキャストを収録しているという状況でございます。何が違うのかと言いますとですね、まあ、この試験的に使っているという機材なんですが、オリンパスの、小さなマイクです。単一指向性のモノナルマイクですね。しかもね、ものすごい小さいんですよ。まあ、小さいというか短いと言った方がいいのかな。ピンマイクになるんですけれども、ME52W というね、型番になってます。もうかなり昔からね、販売されているもので、私がね、Amazon でこれポチったんですけれど、購入した時ね、2,000何十円っていう感じでしたね。まあ、2100円でお釣りが来るというね、まあ、そんな感じの価格帯でした。はい。昔はね、もうちょっと安かったみたいです。2000円切ってました。というね、YouTube の動画なんか見るとそんなお話が出てますね。で、こちらのマイクの性能なんですけれども、本当にね、まあ、安いだけあってね、まあ、大した性能ではないんですよ。おそらくこれね、何でしたっけ、オリンパスの IC レコーダーに使うピンマイクとしておそらく販売されているものなのではないかなと思うんですけれども、だからね、今ね、ズームの F2 にこれね、実はつけて収録しているんですけれど、このね、マイクの本当の先端部分だけ、延長ケーブルみたいのもついてくるんですけど、それ使わないでね、このマイクの先端部分だけを、このズームの F2 のマイク端子に挿して、で、これをね、この服の、このなんて言うんでしょう、シャツのね、この、胸のあたりにね、こう、クリップで、固定して、それで今収録しているという状態なんですが、このマイクの周波数の特性がね、100Hz から 15000Hz までの間だから、まあ、いわゆるもう自動的にね、ローカットになっているという状態ですね。で、かつですよ、ハイカットにもなっているということですね。まあ、大抵ね、それなりのマイクですと、2万ヘルツまで対応していたりするんですよね。まあ、2万だったり1万8000だったりね、なんですが、1万5000ですので、それより上はもう収録されないということですから、まあ、ローカット&ハイカットみたいなね、まあ、そんな感じのマイクになってくるのかなというところでしょうかね。で、さらにね、単一指向性のマイクになりますから、これね、マイクと違う方向から来る音っていうのが、まあ、拾いにくいという状態ですね。全く拾わないというわけではないんですけどね。で、一応ね、プラグインパワーという状態になってますから、マイク端子からね、電力供給ができないタイプの機材だとこれ使えませんというね、まあ、そういうオチでございます。果たしてどうでしょうかね。で、あとね、これね、YouTube のね、レビューなんか他の方もね、何年も前の YouTube のレビュー動画が出てるんですけれど、そういうものをね、見てますと、もう購入前から分かっていたんですが、ウィンドジャマーですね。まあ、このスポンジがついてくるんですけれど、これがね、やっぱりね、皆さんおっしゃる通りね、簡単に取れちゃうんですよ。もうスポーンって取れちゃうので、もうちょっとこれマイクの形状をな考えなきゃいけなかったんじゃないのってちょっと個人的には思いますね。これ本当意識してないと簡単に取れちゃいます。知らないうちに取れてなくなってましたっていうのが普通に起こる、そういうタイプですね。だから、どうなんでしょうかね。で、まあ一応ね、このマイク、一応説明書を見ますと、マイクロフォンの正面、約プラスマイナス30度の範囲で話すようにしてくださいという注意書きがあるのと、それから口からマイクロフォンまでの距離が5センチから8センチが適当ですっていうふうに書いてあるんですね。ですから、まあ今私が話している状態が、まあちょうど8センチ 8センチぐらいかな、うん、8センチ10センチぐらいかもしれないですけど、まあそんな感じでね今お話をさせてもらってるという状態です。でね、まあ単一指向性であることと、ローカットハイカットがもう強制的に入るというマイクになりますので、おそらくなんですが、このねズームの F2 に標準でついてくるこのラベリアマイクですね、ピンマイクなんですけれど、これはね単一指向性じゃなかったはずなんですよ。全指向だったはずなんです。いわゆる無指向性、だったと思うんですね、ですから周りの音なんかも拾いやすい傾向があったわけなんですが、このねあのオリンパスのこのマイク ME52W というこのマイクに関しましては、単一指向性、まあこのマイクのね、方向から見たとき正面から約プラスマイナス30度の範囲内ということですので、まあ多分ね車の中でねこのポッドキャストを収録しても雑音がね入りにくくなってより良くなるんじゃないのかなと。であとはねまあ単純な話ですけれども、今ねこうやって収録してますけど、私の声がどの程度ちゃんとね声を拾ってくれてるのか、一応ねこの Zoom の F2 にヘッドホンつけてモニタリングしながら今お話しさせてもらってるんですけれども、大丈夫かなっていうね、まあ一応音は拾っているなっていうのは分かってはいるんですが、音質がねどの程度の音質で、入ってくるのかというのがですねちょっととわからないんですよね。あの実際問題ね、これ編集してる時までいかないとわかんないんですよね。それとね、あとこのマイクの特性の中で、このマイクの感度というのが書いてあるんですが、まあマイナス40デシベルというふうに書いてありますので、ちょっと私ねこの辺のね数値っていまいちよく分かってなくてですね、まあ多分それなりにいいんだろうなと本当もうすいません、なんかめちゃくちゃ何の根拠もなく、お話ししているんですが、他の方のレビューで見るとなんかねそれなりにいいらしいんですよ、このマイナス40デシベルというのがですね、だからまあ多分いいんだろうなというね、すいませんね、なんかこんな適当なレビューで本当申し訳ないんですが、まあそういうことらしいです。ちなみに Zoom の F2 はどうだったのかな、ちょっと今ね見てみましょうかね。今これどこだろう、フィールドレコーダーなのかな、 Zoom の F2 あった。今 Zoom のホームページを開いてまして、F2 のページで出てくるのかな、マイクの感度で出てこないのかな。あのねこの手のものは本当困る。あ、書いてありました、感度、マイナス32デシベルですから、あのズームのこの F2 に標準でついてくるラベリアマイクよりかは、感度はいいみたいです。うん、マイナス40デシベルですからね、あのオリンパスの方はね、でズームの方がマイナス32デシベルですので、オリンパスの方がいいのかなと。あとは、あ、こっちには書いてないか、書いてないな、残念だな。あのなんて言うんでしょう、最大入力音圧って書いてあるんですけれど、要は大きい音ですね、どこまでの大きい音に耐えられるかっていうのが Zoom の方 F2 の方の、商品ページには、115デシベルっていうふうに書いてあるんですが、残念ながらオリンパスの方のこのマイクの説明書にはそれが書いてないですね。まあ2000円程度のマイクですから、まあね、あんまり大きい音だと音が潰れてしまう可能性が十分考えられるかなと思いますね。はい。まあそこはね、やっぱり金額が全然違うので、過度な期待はしない方がいいのかなという感じがしますね。まあ願わくばね、このオリンパスのこの マイクですね。スクリューロックがねついてきてくれればもう完璧だったんですけどね、残念ながら、スクリューロックはついておりませんので、ズームの F2 につけてね、まあ、体のどっかにこう F2 を固定することになるんですが、このマイクの部分に何かが当たるとバチバチバチってノイズが入ってしまう恐れがあるということでね、これ以前のポッドキャストでも、ポッドキャスト始めて半年かそのぐらいの頃にね、サラモニックの、やっぱり短いマイクをね、買って使っていた時期があって、やはりそれがね、ちょっとでもマイクに当たると、この 3.5 ミリの端子がこう刺さってるわけですけど、これがね、ずれるわけですよ、微妙にね。で、ずれた時にバチってね、もうね、編集で消せないぐらいの耳にね刺さるようなパチッっていう音がね入ってきちゃうんですよね。そうするとね、もうさすがにね聞きにくいなんていうレベルじゃないですから、耳が痛くなりますんでね。ですので、まあそういう現象が起きる可能性がある、リスクがあるというところでしょうかね。なのでつける場所はまあどちらにしても5センチから8センチの距離につけなきゃいけないので、もうつける場所はもうほぼほぼ固定になるわけなんですけれど、特に私の場合車を運転してる時にね、収録することが多いわけですので、シートベルトですよね、車のシートベルトね、これに当たらないように気をつけなきゃいけないのかなというところですね。でちょうどこのシートベルトが来る位置ですから、かなり微妙なところではあります、正直なところ。はい。であとはやっぱりこのマイクがズームの F2 とこうくっついてるので、なんて言うんでしょう、このズームの F2 に何かが当たったりすると、やはりそこでねまた音が、擦れる音だったら当たった音がね、この拾われてしまうという問題もありますから、やはり、車の運転中はちょっとこのシートベルト気をつけなきゃいかんのかなというね、まあそんな感じでございます。はい。まあどんな感じでしょうかね。まあどんな感じって言っても、おそらくこの編集ソフトね、ダヴィンチリゾルブスタジオのフェアライトを使ってちょこちょこと音をいじっちゃいますから、プラグインとか使ってね。だからまあいつもと変わらないような音質というか、声の感じになるんじゃないかなとは思っていますけどね。はい。まあこれでね、あとこのスポンジの風防ですよね、ウィンドジャマー、これがね取れないようにしなきゃいけないなと、もう最悪の場合接着剤でもくっつけちゃった方がいいのかなと思うぐらいの、そのぐらいね、もう簡単にねスッって取れちゃう、そういう状況ですので、まあ皆さんなかなかね、あえてこのマイクを買うっていう人はね今更いないかもしれないんですけれど、ポッドキャスト一人でね、私みたいにポッドキャストを撮る人間から言わせてもらうと、これはなかなかありかなという感じがしました。あとは音質がね、どの程度のものかという部分が気になるところではありますけれども、これで編集して公開して、音がひどかったら多分今回限りでもう二度と使わないというね、まあそういうオチがつくかもしれませんけど、あとちょっと気になるのはね、やっぱりこの単一指向性なので運転中どうしてもこの安全確認の関係で右向いたり左向いたりしますんで、そうするとねマイクから口が離れるわけじゃないですか。そうなった時に声の大きさがだいぶねこう変わってくる可能性がある。ただねこれね、DJI マイク2の時にもやはり同様のことは起きてますし、ラベリアマイク、このズームの F2 のね、標準でついてくるラベリアマイクを使っている時でも当たり前に、同様のことは起きておりますから、まあ大丈夫かなとも思いたいんですが、今までのものは無指向性だった、で今回は単一指向性というところがありますので、それが顕著に現れるのではないかなというね、ちょっとその辺の不安があるかなというところですね。今はね、自宅のこのパソコンデスク、ね、椅子に座ってこう収録してますから、首がね左右に動くってことはないので、そんなことないんですけれども、運転中は果たしてどうかなというところですかね。はい。まあこれが良ければですね、本当にこのズームの F2 で、一番理想的なタイプですよね。このケーブルをね、こう、なんて言うんでしょう。 ケーブルじゃない、コードレスになるってことですね。ラベリアマイクを使うとどうしてもこのケーブルがこう出てきちゃいますので、そのケーブルがなくなるというね、コードがなくなるという部分では非常に便利なのかななんて思ってます。まあとはいえね、 DJI マイク2ももう買って使ってるわけですし、まあ今更これにこだわる必要もないのかなとも思うんですが、あの DJI マイク2のね、やっぱり一番残念な部分、まあ便利ではあるんですけど残念な部分が、バッテリーがね、内蔵式で自分で交換できない部分ですよね。ですので、このバッテリーが下手った時点で、この製品寿命を迎えてしまうというね、残念な部分がありますので、で、Zoom の F2 はね、単4電池2本で動いてくれますから、当然この単4電池変えちゃえば、いくらでもね、使えるわけで、機械が壊れない限りずっと使えるわけですよ。だからそういう意味ではやはり Zoom の F2 の方が私的にはね、非常にありがたい仕組みなのかなと。だから各社メーカーね、まあなんて言うでしょう、機材をね極力ちっちゃくしたいっていう部分で、電池交換式だとどうしても小さくするには限界がありますから、ね、バッテリー内蔵式にするっていうのは分かるんですけれども、内蔵式ってどうなのかなってちょっと個人的には思ってしまいますね。はい。まあそんなわけで、今日はですね、オリンパスの、この単一指向性のね、この小さなモノラルマイクロフォン ME52W、まあこれをね、なんとなく買って試して使ってみましたという、まあそんなお話でございました。はい。そんなわけでまた次回のポッドキャストラジログをお楽しみください。それではまた。